毎年杉越の祭りは今の暦で言いますと3月から4月の間を移動しております。太陰暦が使われておりますので、要するに月の満ち欠けによって一月が決まっていくという、そういう太陰暦を当時のユダヤ人は使っておりました。ですから今の暦に直しますと3月から4月の間をいつも移動するということになります。で、このことは私たちキリスト教会にとりましても、イースターがいつになるかということがその3月から4月の間に移動するということで非常に難しい問題がずっと続いておりました。これが、大体確定していくのが3世紀から4世紀頃と言われております。で、ユダヤ教とはちょっと違うんですけれども、キリスト教の場合は春分の後の最初の満月の後の日曜日、これがイースターというふうになっております。で、これはあくまでも、春分の後の満月の夜の後の日曜日ですから、満月の後から、その日曜日まで日が短かったり長かったりするということも起こり得るわけです。まあ、ですから、少しずつ違ってくるわけですけども、ユダヤ教はここも違ってくるわけです。ユダヤ教の場合は杉越の祭りは満月の夜というふうに決まっておりますので、曜日は今の曜日でいうと特にこの曜日というふうには決まっておりません。まあ、そういうところから杉越の祭りの日とイースターの日が、まあ曜日の違いということもありますけれども、日が大きく異なる、ひどい時には2週間3週間ずれるということもあるそうです。杉越の食事をした主イエスキリストと弟子たちがエルサレムの町を離れオリーブ山へと向かっておりました。そのオリーブ山の中腹にゲッセマネというところがあり、そこでいつも主イエスは弟子たちと一緒に祈りをしておりました。で、それはイスカリオテのユダもよく知っている場所であり、いつもそこで祈っていたということは他の福音書に出てきます。いつの間にか姿を消したイスカリオテのユダがなぜ主イエスのところに役人たちを連れてくることができたかということは、イスカリオテのユダがいつもシエスはエルサレムに来るとここで祈っているということを知っていたからであります。イエス・キリストもユダが裏切るということは知っておりました。ユダに警告はしました。しかしイスカリオテのユダはいつの間にか姿を消し、そしてシエスと他の弟子たちとでゲスマネに向かっていたわけであります。おそらく満月の夜のことですから、丸い月がこうこうと照っていたかもしれません。まあ、月ですからそんなに昼間のように明るくなることはないでしょうけども、まあ、今のような、街中明るいという時代じゃありませんので、まあ、案外満月の夜というのは、自分の影が足元にあるということが判別できるくらい、まあ、明るいということが言えます。またおそらくはエルサレムの町からオリーブ山に向かっていくときにケデロンの谷というところを渡っていかなければなりません。まあ、そんなに険しい谷ではないんですけれども、まあ、しかし片方が崖になっているという道をたどっていくことになりますので、足元が危なくないようにおそらく松明も持っていたのではないかと思われます。まあ、そのようにしてシエスと弟子たちはゲッセマネというところに向かっておりました。イエス・キリストがなぜこの時にゲッセマネに行かれたのか、まあ、いつもの通りということがあるので、まあ、ただ単純にいつもの習慣ということであったかもしれません。で、しかしイスカリオテのユダが役人を連れてくるということもシエス・キリストは分かっておられたので、 あえてそういう危険なところへ出向く必要はないはずであります。しかしあえてシュエスはそのゲッセマネに向かって行かれたわけです。その後ろ姿を見ている弟子たちもおそらく不思議な緊張感に包まれていたことであろうと思います。振り返ってみると、ガリラヤを出た頃からこの不思議な緊張感というものがありました。主イエス・キリストが弟子たちの前で自分が人々に捕らえられ、苦しめられ、殺され、そして3日目によみがえるということを語り、その数日後には高い山で光り輝く姿に変わった。その時天から、これは私の愛する子、これに聞けという言葉が響いてきました。弟子たちの中の3人はその出来事を見ていたわけです。そしてその山を降りてからガリラヤに戻ってくる。しかしそれは再びガリラヤで伝道するためではなくて、ガリラヤはただの通過点になり、そして行き先はエルサレムであることがはっきりしてきます。住越の祭りも近づいているということで、シエスの弟子たちはおそらくエルサレムで住越の祭りを祝おうとして、主はエルサレムへと向かっているのだろうと思っておりました。しかしエルサレムに来るまでに、イエス・キリストは再びエルサレムにおいて自分が苦しめられ、殺される、そして3日目によみがえるという言葉を繰り返しておりました。それを聞くたびにシュエスの弟子たちは動揺し、一体なぜ主はこういうことを言うのだろうかと不思議に思っていたに違いありません。いよいよエルサレムの町に入ってきます。そしてエルサレムの町が危険であるということをシエス・キリストご自身がちゃんと言っておられたにもかかわらず、あえて危険に飛び込むかのようにエルサレムの指導者たちといろいろ議論をする、そういう場面に出くわすわけであります。しかしそれとはまた別に、ガリラヤで行っていたのと同じように多くの人々に教えを与え、そしてまた病や苦しんでいる人たちのために奇跡を起こしておりました。それでも弟子たちの心の中はすっきりしません。いよいよ過ぎ越しの食事を始めるという時になると、この中に私を裏切る者がいるというふうに言い出す。それを聞いて弟子たちも動揺し、まさか私のことではないかというふうに口々に言い、シエスに確かめようとします。そういうことも弟子たちが心の中に不安を覚えている原因の一つでありました。杉越の食事が進んでいくときに、いつもの杉越の食事であれば絶対言われるはずのない言葉がシエスの口から出てきます。パンを配るときに、これは私の体である。そしてブドウ酒を配るときには、これは私の血、契約の血であるというふうに、これは杉越の食事のときに言われるはずのない言葉でありました。でこのことも弟子たちを戸惑わせたのであります。先にはこの中に私を裏切る者がいるという言葉に続き、そしてパンと杯を配るときに、これは私の体、これは私の血、契約の血である。シュエスは一体何のためにこういうことを言われるのだろうか。そういうシュエス・キリストの言葉の思いを察することのできない弟子たちは、おそらく動揺を持ったまま過ぎ越しの食事を終え、そしていつもの祈りの場所へとシュエスと共に向かっていったことであろうと思います。この時不思議な緊張感に包まれていたのは弟子たちだけではありません。シュエス・キリストも弟子たちとは違いますけれども、緊張感に包まれていたことであろうと思います。これから起こることをシュエスはよく知っており、弟子たちにははっきりとは告げなかったけれども、ゲッセマネにおいてただ祈るだけではなく、 そこへ自分を捉えに来る者がやってくる。そして捉えられたならばエルサレムの町に連れ戻され、そしてそこで殺されるであろうということを分かっているわけであります。そういうことを分かっていながらなおその道を進んでいく。そこにイエス・キリストの心に緊張感があったというふうに考えるべきでありましょう。少し話は違うかもしれませんけれども、飛行機のパイロットの間で機関不能点と呼ばれる言葉があるそうであります。飛行機が出発をし、ある目的地に向かっているとき、飛行機に積んである燃料と、それからそこへたどり着くまでの距離を計算して、ここで引き返さなければこの飛行機は墜落してしまう、あるいはどこかで緊急着陸をしなければならないという決断が迫られるとき、それを機関不能点というふうに言うそうであります。そこを越えてしまったら、あとは何とか頑張ってたどり着くしかない、あるいはどこかに不時着するしかない、そういうことを決断しなければならない、そういうところを機関不能点というわけであります。主イエスキリストのゲスマネにおける状況はまさにその機能不能点であるというふうに言った人がおります。ゲセマネの園に向かっているその時、引き返せばまだ間に合う、引き返せば逃げることはできる、命を長らえることはできる、しかしそこへ行ってしまえ、そこへ行ってしまって、そして役人に捕らえられたらもう引き返すことはできない、自分の力ではもうどうにもならなくて裁判にかけられ殺される、そういうことがまあ決まっているわけであります。まさに刻一刻とその機能不可能点に近づいていく、そういう緊張感を主イエス・キリストはじっと心に感じていたに違いありません。まさに決断をしつつ、そして覚悟を持ってその道を歩んでおられたわけであります。11人の弟子たちが主イエス・キリストの後に従っておりましたけれども、その11人の弟子たちは誰一人としてその時の主イエスの置かれている状況、そしてその心の内を悟ることはできませんでした。ただ自分たちだけが今までなんとなく感じていたその不思議さ、また緊張感というものを振り返ることができるに過ぎなかったわけであります。そのゲッセマネに向かう途中で主イエス・キリストは、あなた方は私につまずく、そういうふうにまた言い始める。主イエス・キリストの弟子たちにとってこれもまた不思議な言葉であり、また今まで以上に戸惑うことになります。主イエスは一体何をおっしゃろうとしているのだろうか。弟子たちはそのように戸惑い、そして何を言おうとしているのか、そういうふうに心の中が乱れていたに違いないと思います。そのような弟子たちに対して主イエスは、しかし私は復活をし、そしてガリラヤで先にガリラヤへ行ってあなた方にそこで会うというふうに告げるわけであります。主イエスキリストが弟子たちに復活するということを告げたのは、これも何度目かでありました。これまで受難の予告をするとともに復活の予告もしていたわけであります。しかしイエス・キリストが苦しめられる、殺されるという言葉で動揺していた弟子たちは、復活するという言葉が耳に入ってこない。そもそも復活ということは誰も見たことはないし、誰も経験していない。ですから弟子たちはイエス・キリストの言葉の真意を測りかねながら、しかしそれを右から左へと聞き流すしかなかったのであろうと思います。ゲセマネに向かう途中での主イエスの言葉、 復活した後ガリラヤで私に会うことができるという言葉も現実のこととは思えず、主イエスキリストが何をおっしゃっているのかわからない。ここでは主イエスキリストはご自身の死ということを直接には言っておりません。直接語ったのは復活ということであります。そのことから弟子たちはやはり今まで主イエスが自分たちに語ってきた苦しみを受け殺されるということは現実に起こるのだろうか、だから復活という言葉をここで口にされたのであろうかと思いはかるしかなかったであろうと思います。とにかく弟子たちにとりまして、主イエスキリストが今まだそのような恐ろしい言葉を言ったということに心が動揺して、どう受け止めたらよいのか迷っていたに違いありません。そもそも主イエスキリストが言われた私につまずくとは一体どういうことなのだろうか。弟子たちがイエスキリストにつまずく、およそ考えられないようなことですけれども、しかし主イエスははっきりそうおっしゃったわけであります。ですからペトロは私は決してつまずきませんというふうに言い張ったわけであります。このつまずくと訳されている言葉は罠を置くとかつまずく、障害物が置かれていてそこに足が取られて倒れてしまうという時の言葉であります。まあ、よくスキャンダルという言葉が使われますけれども、このスキャンダルという言葉の語源になった言葉がここでつまずくと訳されている言葉です。もともとは罠を仕掛けるとか罠にかかるという言葉でしたけど、まあ、それがこういうつまずくというふうに翻訳されて、まあ、石につまずくというところから、まあ、こういう翻訳がされるようになったのだろうと思いますけども、とにかくこのつまずくということに対して弟子たちはいろんなことを頭の中に思い描いたことであろうと思います。旧約聖書の中にも時々そういう言葉が出てきます。特に印象的なのは神様がイスラエルの人々にとってつまずきとなるという言葉が何度か出てきます。神を礼拝する神殿があったとしても、この私があなた方のつまずきとなる、詐欺的な行いが行われていても私があなた方のつまずきとなる、まあ、そういう意味のことが繰り返されてきたわけであります。神様ご自身が信仰者のつまずきとなる、とても不思議な言葉であります。しかし預言者は何度かこの言葉を繰り返します。なぜ信仰者が神様につまずくのだろうか。それは単に人間が罪を持っているというだけではなくて、人間の身勝手な期待を神様に向ける、でその期待が神様によって裏切られる、そこから神様につまずくという言い方が出てくるわけであります。まあ、私たちもよく身勝手な期待を持つことがあります。神様はこうこうこういう方であるはずだ、そうでなければ神様じゃないというふうに言い張ることもあるのではないでしょうか。主イエスキリストに対しても同じであります。メシアというのであれば我々に自由を与える、ローマ帝国から解放し、そして独立した国を建ててください、そういう方こそ本当のメシアだという期待を持って多くの人々が主イエスを見る。しかし主イエスはそういう国を建てるために地上に来られたのではない、王様になるために地上に来られたのではない、その結果多くの人々の期待を裏切ることになります。その結果イエス・キリストにつまずくということが起こってくるわけであります。弟子たちも他のユダヤ人と同じでやりました。ガリラヤからエルサレムに来るまでの間に弟子たちは自分たちのうちで一番偉いのは誰だろうかという議論を何度かしていたということが記されております。 単に自分たちの中で一番の働き者は誰かというだけではなくて、自分たちの中でイエス様に評価されるのは一体誰なのかということを期待した議論がされていたということであります。決定的なのはエルサレムが近づいたときに、弟子のうちヤコブとヨハネという兄弟が、先生、あなたが御国の権威を受けたときには、私たち兄弟のうち一人をあなたの右に、もう一人をあなたの左に置いてくださいと言い始めたことでした。主イエスキリストはそれをやんわりと退けますけれども、そのヤコブとヨハネの言葉を聞いた他の弟子たちは、彼らに対して非常に憤慨したということが記されております。でそこには単に彼らが出過ぎたことをしたという怒りだけではなくて、自分たちも言いたかった、だけども立場上言えない、ヤコブとヨハネはどうやらイエス・キリストの遠い親戚らしい、だからああいうことを言ったのではないか、まあ、そういういろいろな憶測が弟子たちの間に飛んだのでしょう。弟子たちも怒るわけです。自分は一番よく働いた、一番評価されても良いはずだというふうに弟子たちの誰もが思っている。だからこそヤコブとヨハネの主イエス・キリストに対する願いを聞いたときに、怒りが心の底から湧き上がってきたということであったに違いないと思います。すなわち弟子たちの誰もがイエス・キリストは王国を建て、そして王となり、そして最も功績のあったものを高い身分に取り上げてくださるに違いないという期待を持っていたということであります。だからこそイエス・キリストが、国を作るつもりはない、私は王様になるつもりはない、使えられるためではなく使えるものとなるためにこの世に来たという言葉を聞いたときに、弟子たちは失望するわけであります。しかしそれでもひょっとするとイエス様は王様になるのではないかという期待を心に抱きながら、これまでイエス・キリストに従ってきたわけであります。後になってみると、イエス・キリストは捕らえられるときに何の抵抗もしませんでした。それを見たときに弟子たちは蜘蛛の子を散らすようにして逃げていくわけであります。たとえ命を失ってでもあなたから離れることは決してありませんとペトロは言いましたけれども、それは他の弟子たちも心の中でそう思っていたということが記されております。その時のペトロや他の弟子たちの心に偽りはなかったでしょう。何としてでもイエス・キリストを守り抜くという固い決意をこの時の弟子たちは持っていたのであります。しかしイエス・キリストのために戦おうとする弟子たちは、イエス・キリストも戦うという姿勢を見せてくれるに違いないというふうに期待していましたけれども、逆に剣を収めなさいと言って弟子たちをいさめ、そして自ら進んで役人たちの手の中に入ってしまう。それを見た時に弟子たちは、それまでイエス・キリストのために命を捨てても惜しくはないと思っていたその心が、あたかも砕けた壺から水が流れ落ちていくように、心の中にあった勇気もわーっと流されてしまう。このままでは命になってしまう。そのために弟子たちは思わずイエス・キリストを見捨てて逃げ出してしまったのであります。主イエス・キリストはそのことをよく知っていたので、弟子たちに、あなた方はつまずくというふうに言われたわけであります。しかしイエス・キリストがおっしゃった、あなた方は私につまずくというその言葉は、果たして弟子たちのその罪を責めるための言葉だったのでしょうか。主イエス・キリストがエルサレムの町からゲッセマネに向かっているときに、主イエスの心にはいくつかの気がかりになることがありました。一つは、弟子たちが自分を、イエス・キリストを守ろうとして命を懸けて戦い、そして 誰かを殺してしまうのではないか、また弟子自身が命を落としてしまうのではないか、また大怪我をしてしまうのではないかという気がかりが一つで、もう一つはイエス・キリストが捕らえられた時に弟子たちは絶望して、そしてその後の人生をあたかも無意味な人生にしてしまうのではないかということであります。イエス・キリストは弟子たちをお選びになり、そして自分のそばに置きました。マルコによる福音書はこの12人を選んだ時に自分のそばに置くためであったということをはっきりと記しております。もちろんその他にも伝道のため、あるいは悪霊を追い出させるためという言葉がそこにあるわけですけども、しかしこのマルコによる福音書は弟子たちを自分のそばに置くためであったという言い方をしているわけです。まあ、普通弟子は先生のしていることを見て、そしてその技術を習得する、まあ、そういうのが弟子ということになるでしょう。しかし主イエス・キリストの弟子たちは主イエス・キリストの技術を習得するというのではなくて、ただ主イエス・キリストをじっとそばで見ている、そういう存在として置いた、それが主イエス・キリストの弟子が置かれた一番の目的だということを聖書は記しているわけであります。すなわちこれは他の使徒行伝なんかはそうですけども、主イエス・キリストが復活なさった後弟子たちの前に現れた時に、あなた方は私の復活の証人になるのだというふうに伝えました。弟子たちはイエス・キリストの証人、特に復活の証人として立てられる、そのためにまずその12人が選ばれイエス・キリストのそば近くにおらせられたのであります。そうするとこのゲセマネの園の時にイエス・キリストを捕らえようとする人々と命がけで戦って弟子たちがそこで命を失ったとするならば、イエス・キリストが弟子を選び、そしてこの3年間ずっと生活を共にしてきた意味がなくなってしまう。イエス・キリストが気にかかっていたのは弟子たちが何とかイエス・キリストを守り抜こうとして命がけで戦い自ら命を落としてしまうのではないか、そういうことでした。心の中で主イエス・キリストはあなた方は私につまずくというふうにおっしゃいましたけれども、その心の中にはあなた方は今は生き延びなさい、今は死んではならない、つまずきがあったとしてもそれは私はあらかじめよく知っていることだ、とにかく今は逃げなさい、命を保ちなさい、それが第一の目的の言葉であっただろうと思います。この弟子たちは確かにイエス・キリストが捕らえられた時には熊の子を散らすようにして逃げていきました。しかし復活の主イエス・キリストに出会った時にはもはや死を恐れることなく殉教さえ喜んで受けて、イエス・キリストの復活の証人として生き続けたわけであります。あなた方の命は今落とすべき時ではない、むしろ今はこの私のために生き延びて、そして私のことを多くの人々に伝えよう、これが主イエス・キリストの心にあったことではないかと思うわけであります。あなた方は今はつまずいてもよい、必ず私はあなた方を立ち直らせる、私は復活しあなた方と再会を果たす、その時にあなた方はつまずいたところから立ち上がり、そして立ち直っていく、主イエス・キリストはそういうことを弟子たちに告げたかったに違いないと思うのであります。ペトロはたとえ命を失ってもあなたを知らないとは言いませんというふうに言いましたけれども、そのペトロに対してあなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないというふうにおっしゃいました。これも将来を見据えた予告であったということが言えます。でこれも先ほど言いましたように弟子たちのその罪あるいはその弱さを 責めるために言った言葉ではありません。私は知っている、あなたは今はその気持ちはなかったとしても、そういう状況に置かれた時にこの私を知らないと言う。しかしそれは、私はあなたを責めるために言っているのではない。私はあなたがまた帰ってくることを願って、私はあらかじめそのことを知っているということをあなたに伝えたかったのだ。だから立ち直ったならまた私のところに帰ってきなさい。またそのために立ち直るように聖霊があなたに下される。そういうことを主イエスキリストはペトロに言いたかったに違いないのであります。そしてそのイエスキリストの思いが、復活なさったイエスキリストと再会した弟子たちに再び弟子として歩みを続けさせることになりました。私たちの誰もが罪を持ち、弱さを持っております。立ち直れなくなるほどに自分自身の弱さに嘆き、そしてまた苦しむ、そしてもう絶望してしまう、そういうこともあるでしょう。しかしそのことを主イエスキリストはよくご存知であり、そしてそのために私たちのために助けの手を差し伸べてくださるのであります。大切なことは、私たちが今は大丈夫、私は強いと言い張ることではなく、私には罪が、自分には弱さがあるということを自覚する、そのための失敗ということであります。失敗は私たちを弱くする、あるいは私たちの人生を虚しくするというふうに思いがちですけれども、失敗は神様から与えられた立ち直る機会であります。自分の弱さを知り、神様の強さによって生きる、それがイエス・キリストが私たちに教えておられることです。私たちの誰もが自分の力で立ち、そしてまた自分の力で進んでいくのではなくて、イエス・キリストに支えられ、そしてイエス・キリストに立ち直させられて、そしてイエス・キリストと共に歩んでいくのであります。私たちの弱さを知っておられる方が、私たちの弱さを強さに変えてください。そういう方であることをしっかり心に留めていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより、主イエスキリストが最後の祈りの場へと向かって行きました。ご自身のために祈るというよりは、弟子たちのために祈り、また世のすべての人々を罪から救うための祈りでした。もはやその場に来ると、もはや引き返すことのできないその地点にイエス・キリストは立とうとしております。そこには大いなる決意があり、覚悟があったはずです。私たちはそれを少しも知ることはできませんけれども、しかし私たちのために御子イエス・キリストが引き返すことのできないそのところへ向かって歩みを続けてゆき、そしてその一歩一歩の中でますます私たちを何としでも救おうとする決意を固めていったことと思います。どうぞ私たちがそのことをしっかり心に留めていくことができますよ。私たちもまた今あなたによって召されて、そして今共に礼拝を捧げております。この礼拝の中でこれからもあなたと共に歩むことを、あなたに従っていく決意を、その覚悟をいよいよ強く新たにしてくださいますよう心からお願いいたします。私たちはこの地上の生活の中で自分自身で思わず弱さをさらけ出し、そしてまた罪を重ねていくことがあります。そのことによって救われたはずであったのにと自分自身に絶望し、そしてあなたから離れていこうとさえ思うことがあります。しかしあなたは私たちの手を取り、今は絶望のどん底にあっても、そのどん底から私はあなたを必ず引き上げ、私と共に上に登って行け、そのように声をかけてくださいます。 常にそのような声をかけてくださる時として、私たちがこの日曜日に行われる礼拝を思い、この礼拝の中であなたの恵みの言葉を聞いていくことができますように導いてください。どうか悩み苦しみにありますものに、特にあなたが恵みの言葉をかけて立ち直らせ、そしてまた力強く新しい一歩を踏み出していくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。一日一日の中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、皆を賛美し感謝し歩んでいくことができますように、またその日々の生活の中で私たちが信仰と生活を整えて、次の日曜日の礼拝に集うことができますように導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与え、その困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうか戦争とまた災害とによって苦しんでいる多くの人々もありますが、その一人一人に慰めを与え、支えてくださいますよう切にお願いいたします。私たちもその多くの人々のために祈り、また少しでも支えることができますように力をお与えください。今日のこの日に礼拝を捧げている全国の諸教会をあなたが祝福しお導きください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。